マンション団体火災保険と個人住宅火災保険の保証内容の違いを比較。マンション団体火災保険は、契約ごとに被保険者や保証対象となる財産が異なるため、個人保険を完全に代替できるとは断定できない。管理事務所の保険証券を確認した上で、建物、家財、過住居費用、借家人賠償責任、近隣への損害に関する保証の空白部分だけを個人保険で補うことが重要である。団体保険への加入有無よりも、保険の目的、保険者、保険金額、面積金額、各重路の保証範囲を先に確認する必要がある。所有者は建物の復旧と近隣への賠償責任を、賃借人は家財と借家人賠償責任を優先して確認する必要がある。建物家財賠償責任などの実損保証型の担保は、重複していても実際の損害額を超えて支払われないのが原則である。一般的な配管の漏水や貝下への漏水に対する賠償は、基本的な火災損害保障に自動的に含まれるとは限らない。保険料金だけを比較せず、保険加額に対する保険金額、保証基準、面積事項、面積金額も合わせて比較する必要がある。マンションの管理費に火災保険料が含まれていても、個人の住宅火災保険が不要だと断定することはできない。団体保険は契約ごとに、保険の対象となる財産、被保険者、保険金額、特約が異なるためだ。反対に、団体保険の内容を確認せず、個人保険に高額で加入すると、同じ財産に対する保険だけが重複し、実際の損害額を超えて受け取ることはできない場合がある。したがって、選択のポイントは団体保険と個人保険のどちらか一方を無条件に選ぶことではなく、団体保険が実際に保証する範囲を確認し、不足する部分だけを補うことである。団体火災保険と個人住宅火災保険を一目で比較項目、マンション代火災保険、個人住宅火災保険、契約主体入居者代表会議、管理主体または建物所有者など、契約書に記載されたもの、住居所有者、または賃借人個人、主な目的、共同住宅全タワー、契約書で指定された建物数、共用部分の火災リスク管理、加入者の修理の建物、家財、費用損害、賠償責任の保管、保証対象の財産、共用部分だけでなく、占有部分まで含まれる場合もあるが、契約ごとに異なる加入者が選択し、保険の目的として明記した建物設備家財、家財含まれていない、または、鋭ごとの限度額が低い場合がある家具、衣類、家電製品など、約過剰の家財を選択して加入可能、臨時居住費ない、または限定的な場合がある、特約があれば保証可能で、支援期間限度額方式は商品ごとに異なる、何がへの損害賠償団体契約に賠償責任保証があっても、各重度の事故がすべて含まれるかは確認が必要、火災賠償責任などの該当特約を選択できる借家人賠償責任、賃借人の賃貸人に対する責任まで保証しない場合がある、賃借人が別途特約で備えられる保険料の仕組み、保険料全体が管理費などに配分されるため、都度ごとの負担額が明確でない場合がある、住宅の形態、面積、保険価格、特約、自己負担額などに応じて個別に算出、メリットを別途契約せずに、基本的な建物リスクを共同で管理できる、生活形態と所有財産に合わせて、必要な保証書と保険金額を決められる、厳格重度が契約内容を把握しにくく、家財、費用損害、戸責任に保証の空白が生じる場合がある。団体保険と重複する財産に過度な金額で加入すると、保険料に対する実益が低くなる場合がある。多くの世帯では、2つの保険を完全な代替関係と考えるよりも、団体保険を基礎保障として確認し、個人保険で空白を埋める方法が適している。ただし、団体契約が占有部分、家財、賠償責任まで十分に保証している場合は、個人保険の範囲を縮小できる。管理費に含まれる団体保険で確認する項目、管理費請求書の保険料項目だけでは、各重度が何を保証されるのかわからない。管理事務所に保険証券、加入明細書または保証概要書を請求し、次の内容を確認する必要がある。保険契約者と被保険者、管理主体だけが被保険者なのか、区分所有者と実際の居住者も含まれるのかを確認する。保険の目的、手出物の共用部分、都度の占有部分、主度内の設備、家財のうち何が含まれているのかを区分する。保険金額と配分基準、マンション全体の保険金額と合わせて、当部屋ごとの限度側、または面積別の配分基準を確認する。 保証基準、新たに建て直したり購入したりするために必要な金額を基準とするのか、減価償却を反映した金額を基準とするのかを確認する。賠償責任保証、火災により隣接重度や第三者に損害を与えた場合、各重度の法律上の責任も含まれるのかを確認する。費用損害、臨時居住費、残存物届片付け費用、損害防止費用などが含まれるのかを確認する。自己負担額と免責事項、事故ごとに加入者が負担する金額と保証されない原因を確認する。保険期間、現在の契約が有効か、更新の過程で保険会社や保証条件が変更されていないかを確認する。高層マンションなど、法令上保険加入の対象となった建物であっても、法定保険に加入しているという事実だけで、各重度のすべての財産と生活費用が十分に保証されるわけではない。加入義務の有無と個人に必要な保証水準は別の問題である。保証項目ごとの違い、建物と周部内の設備、建物の保証は、壁、床、天井、建物に付帯する設備などを対象とする場合がある。しかし、取り付け収納、キッチン設備、内装や増築工事部分を建物とみなすのか、設備または別の財産とみなすのかは、約と契約明細によって異なる。団体保険に占有部分が含まれていても、数度ごとの保険金額が実際の復旧費を下回る場合がある。個人保険を検討する際は、同じ建物に単純にもう一度保険をかけるのではなく、団体保険の種度ごとの限度額と評価基準を先に確認する必要がある。家財家具、家電製品、衣類、生活用品は、一般的に建物とは区別される家財に該当する。団体保険がマンションの建物だけを保険の目的としている場合、各重度が所有する物品は保証対象にならないことがある。家財の保険金額は任意に高く設定するよりも、火災後に再購入しなければならない物品を部屋ごとにリスト化して算定する方が良い。貴金属、現金、美術品、業務用機器、工学品には、一般家財の限度額や別途面積が適用される場合があるため、やくらを個別に確認する必要がある。臨時居住費とその他の費用、火災により自宅を使用できなくなると、宿泊費や臨時居住費が発生する。しかし、建物の復旧費を保証する保険が、このような生活費まで自動的に支払うわけではない。臨時居住費特約を比較する際は、次の基準を確認する。実際の支出額を保証するのか、または定額で支払うのか、1日あたりの市販限度額と保証期間全体、領収書などの支出証明が必要か、住宅が実際に居住不可能でなければならないか、避難命令や電気・水道の停止だけでも支払い要件を満たすのか、隣人に対する火災賠償責任、自宅の火災保険と林家への損害に対する賠償責任は別の保証である。火災が林家や外界に燃え広がったとしても、自宅端物の火災損害保証から林家の損害まで自動的に支払われるわけではない。失火により他人に損害を与えた場合、民法及び失火責任に関する法律に基づき、法律上の賠償責任が問題になることがある。実際の責任の有無と金額は出火原因、過失、損害拡大の程度に応じて決まる。個人保険では、火災賠償責任の対象、保証限度額、自己負担額除外対象を確認する必要がある。借家人賠償責任、借家人賠償責任は、賃借人が借りている住宅に火災などの損害を与え、賃貸人に対して負う法律上の賠償責任を扱う保証である。隣接住部に対する火災賠償責任とは相手方が異なる。賃借人は団体保険に建物保証があるという理由だけで、借家人賠償責任も解決すると考えてはならない。団体保険で賃借人が保険者となっているか、保険会社が建物損害を支払った後、事故の責任がある賃借人に求償する可能性がないか、個人特約がこれを保証するかを確認する必要がある。所有者と賃借人に適した選択、居住所有形態、団体保険で優先的に確認する項目、個人保険で検討する保証の空欄、自ら居住する所有者、占有部分の建物限度額、家財区重度の火災賠償責任、建物限度額の不足分家財、臨時居住費、林家への損害賠償、住宅を貸している所有者、建物と共用部分、所有者賠償責任、建物保証の不足分、賃貸関連の費用損害、または所有者責任保証の必要性、調整付き場合家賃の賃借人、賃借人が保険者に含まれるか、家財が含まれるか、本人の家財、借家人賠償責任、隣家への損害賠償、臨時居住費、短期居住者、家財が少ない賃借人、建物と居住者責任が含まれるか、 必要な経済金額と責任保証を中心とした最小限の構成所有者は建物を復旧できる可能性を、賃借人は自分の物品と賃貸人に対して負う責任を優先すべきである。同じ中部内でも建物の所有者と家財の所有者が異なる場合があるため、保険の目的と被保険者をそれぞれ適切に設定する必要がある。保険が複数ある場合の比例保証と重複支払い、火災保険に2件加入したからといって同じ建物の損害について2倍受け取れるわけではない。建物、家財、実際に支出した費用、賠償責任のように損害を補填する保証は、実際の損害額または法律上の賠償額を限度として扱われるのが原則である。複数の契約が同じ損害を保証する場合、各保険会社が役割と保険金額に応じて分担することがある。これを一般に比例保証と呼ぶ。事故が発生した場合は、団体保険と個人保険の存在をすべて伝え、それぞれの保険証券番号と保証担当者を確認すると良い。一方、死亡合意障害など、約定された金額を支払う定額型保証は、それぞれの契約条件を満たせば契約ごとに支払われる場合がある。保証名だけで判断せず、役がで実損保証なのか定額支払いなのかを区別する必要がある。保証の種類、一般的な種類原則、重複加入時に確認する点、建物の火災損害、実際の財産損害の範囲内で保証保険価格、保険金額、各契約分担基準、家財の火災損害、実際の財産損害の範囲内で保証物品の所有権、購入保有の証明、原価の有無、臨時居住費、実際の費用または約定方式に従って支払い日数総額の限度と重複保証の制限、賠償責任、確定した法律上の賠償責任の範囲内で保証被保険者、被害者自己負担額、他の保険との分担、定額型障害保証、役打上の事故と支付条件を満たした場合、約定額を支払うことが可能、保証ごとの支払事由と除外条件も、先に確認すべき保険金額と評価基保険がいくつあるかよりも重要なのは、火災後に実際に復旧できる金額が確保されているかである。保険金額が保険価格より著しく低い場合、役屋により損害の全額が保証されなかったり、比例保証となったりすることがある。次の項目を合わせて比較する必要がある。スルドごとの建物保険金額が現在の復旧費の水準に合っているか、保険価格を再調達価格と時価のどちらで評価するか、一部損害にも比例保証の条件が適用されるか、残存物と片付け費用と解体費用が基本限度額に含まれるか、自己負担額を差し引いた後に受け取れる金額はいくらか、内装とオプション設備が保険の目的に含まれるか、マンションの相場や売買価格をそのまま建物の保険価格として使用してもならない、土地価格と立地プレミアムは、火災で消失する建物の復旧費とは性質が異なるためである。具体的な保険金額については、保険証券の評価方式と保険会社の算定基準を確認する必要がある。漏水は火災保険に自動的には含まれない。一般的な配管からの漏水と、火災により生じた消火用水による損害は区別する必要がある。消火活動の過程で生じた損害は、薬価上の火災損害とともに扱われる場合があるが、老朽化した配管や給排水設備から水が漏れ、自宅または家計に損害を与えた事故には、別途保証が必要となる場合がある。漏水関連の保険を比較する際は、3つに分けて確認する。自宅の水濡れ損害、給排水設備の漏水損害など、財産保証があるかを確認する。家計など他人への損害、日常生活賠償責任などで法律上の賠償責任を保証するかを確認する。漏水原因となった設備の修理費、損傷した床や壁は保証されても、老朽化した配管自体の交換費用は除外される場合がある。したがって、商品名に住宅火災保険と記載されているという理由だけで、漏水調査費、配管修理費、家計への賠償がすべて含まれると判断してはならない。管理事務所の保険証券と個人役屋の標準チェックリスト以下の表を作成すると、重複と保証の空白を一度に比較できる。チェック項目、団体保険の確認内容、個人保険の確認内容、最終判断、保険期間、開始に終了日、開始に終了日、空白期間の有露権契約者、管理主体など、本人、契約変更、変更権限の確認、被保険所有者、居住者が含まれるか、所有者、または賃借人、実際にリスクを負う人が含まれるか、共用部分の建物、加入の有無、全体の限度額、通常、個人で加入する必要性は低い、 団体保険を優先的に確認、占有部分の建物対象範囲10度ごとの限度が、保険金額復旧費の不足分を算定、内装付帯設備、建物に含まれるか、設備または建物の定義分類上の空白を確認、下剤対象の有無現金額、実際の所有物品と各臨時居住費、期間金額金額、金額家族の人数と代替居住費を考慮、火災賠償責任各10度が含まれるか、限度額自己負担額、トニガへの損害に対する空白を確認、借家人賠償責任、賃借人が含まれるか、限度額面積賃借人の場合は別と確認、漏水関連保証、自分の損害、他人の損害を区分、保証ごとの限度額、配管自体の修理費が含まれるかを確認、保険価格の基準、時価再調達価格など評価基準、一部保険かどうかを確認、自己負担額、事故1件あたりの金額、事故1件あたりの金額、少額事故における実効性を判断、主な面積事項を老朽化、故意工事中の事故など、役ら上の除外事由、生活形態と合わない条件を確認。どの選択がより適しているか、団体保険だけで検討できる場合、占有部分の建物と家財が十分な金額で含まれ、実際の居住者が被保険者となっており、必要な賠償責任と臨時居住費まで確認できた場合である。個人保険を追加した方が良い場合、団体保険が建物中心である、または須度ごとの限度額が低く、下剤、臨時居住費各中例の賠償責任が含まれていない場合である。個人保険を中心に設計すべき賃借人、団体保険で賃借人が保護されるか不明確である、または借家人賠償責任と本人の経済が保障されない場合である。個人保険を縮小できる場合、同じ建物と家財が団体保険で十分に保障され、個人契約の追加特約も必要ない場合である。ただし、更新前に団体契約の変更有無を改めて確認する必要がある。保険料が最も安い商品よりも、必要な人が被保険者に含まれ、実際の所有者と責任が保険の目的として正確に指定されている契約の方が重要である。最終的な加入前には、商品説明書と約款で保証事由、限度額、自己負担額、面積事項を直接照合する必要がある。